恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の月曜日から報告させていただきましたように、私たち家族は私の年老いた母を囲む会ということで倉敷に行ってまいりまして、とても良い家族の交わりの時を与えられました。夏のシーズンで今日もあちらこちらに散らばっている兄弟姉妹がいるようですけれども、私たちもとても楽しい時を持たせていただきました。火曜日の夜、家族は夕ご飯を食べようということで泊まっていたアイビースケアっていうですねホテルから出まして、確かすぐ近くに開いているおうどん屋さんがあったっていうんで、そこ行ってみましたらもう閉まってまして、食堂を訪ねてずーっと歩きに歩いたんですね。でも歩いても歩いてもどの店も閉まっているわけです。もう本当にですね、そこからとうとう倉敷の駅前まで出てしまいまして、もう倉敷の街をこう完全に横断をするような感じで歩いてしまいまして、やっと駅前で一軒のですね食堂を見つけたわけです。あ、よかったね。そしてこううどんとかですね、それをみんなでこう食べまして、私は満足したんです。そしてよかったね、美味しかったねとですね食べまして、さあ帰ろうって言うんで帰り道に着いたわけです。なんとですね、アイビースケアっていうその泊まっているところのすぐ近くまで来ましたら、素敵なレストランが一つ空いてたんですね。そしてその、なんて言いますか、陳列棚をこう覗き込みましたら、倉敷に行って一度食べようと思ったママカリ寿司っていうですね、あそこの名物はママカリっていうお魚なんですけど、それのお寿司、姿寿司がですね、出てるわけで、それのセットで、おうどんとそれのセットで700円っていうですね、安い安い定食があるわけです。あっかー。もう実はその私たちが本当にですね、出て、まっすぐ行っちゃったんですけども、一歩右に回ればそこにその店があったんですが、気がつかなかったわけです。もう一回入ろうか、とですね、でももう食べるわけにいきませんしですね、未だに、あのママカリ寿司はうまそうだったなぁとですね、あんなにこの食堂に入ってよかったね、美味しかったねと言いながら満足していたのに、別のお店を見つけた途端に悔しいっていう思い、もう一回倉敷に行こう、あのママカリ寿司を食べに行こうとですね、本当に食い意地が張っている申し訳ないものなんですが、人間っていうのは勝手なもんだな、人間の欲望っていうのは本当にキリがないんだなっていうことをつくづく思わされたんですが、今日の聖書の箇所は皆さんとご一緒に17回にわたって学んできました10回シリーズの今日は最終回で、あなたの隣人の家を欲しがってはならない、欲しがってはならないっていうですね、そういう箇所で非常に私には厳しいところだなと思っております。食べ損なったうどんを欲しがってはならないというふうに聞こえ見えてしょうがないのですが、聖書っていうのは本当にすごい本だなとつくづく思います。ある意味で人間にとってむちゃくちゃな要求をする本です。右の方を打つような者には左の方も向けなさい。下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。すぐにムカーッと頭に血が昇り、喧嘩早いですね、性質を前ながらに持っている私にとってはですね、とてもとても不可能な要求のように見えます。同じように今日の第10回、これも罪深い欲深い私たちにはむちゃくちゃの命令です。ご一緒に学んできたこの人間関係を規定する戒め第5回から第8回までは、私たちの行為についての戒め、そして第9回先週学んだところは言葉についての戒め、ところが今日の第10回は心の思いについての戒めです。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。隣人の家を何か危害を加えてはならないではなくして、 欲しがってはならない。欲しがってはならないなというですね、戒めを持っている国はどこにもありません。そんな法律はですね、世界中どこを探してもないわけです。もしもこんな法律があったら大変ですね。街中に警官がですね、こう張り込んでいまして、道行く人たちをじーっと見つめているわけです。そして、ふっとですね、ある人が、の通りかかったソアラのですね、車を見て、いいなぁと思ったら、さっと警官が飛んできまして、あなたを逮捕します。今あなたは確かあのソアラを見て、欲しいと思った。あの目つきはそう語っていました。逮捕します。ふっと通りかかったですね、美しい女性を、男性がですね、何気なくふっと見ると、警官がパッと飛んできまして、あなたを逮捕します。あなたは今、いやらしい目であの、女性を見ましたから、あの、逮捕します。まあ、そんなことがな、ことになったら、もう、刑務所は大変です。いや、もう大変どころじゃない。日本中が刑務所になった方がいいかもしれないぐらい、これは、むちゃくちゃです。すべての人が、多かれ少なかれ、この欲望、持っているからです。私たちは様々な欲望を持って生きています。いや、欲望がなければ生きていけません。三つの基本的な欲望、食欲と性欲と、そして睡眠欲。それに、また、様々な所有欲やら、名誉欲やら、征服欲やら、いろんな欲望が私たちのうちにはこう渦巻いているわけですが、聖書は決して欲望そのものを否定し、それを殺しなさい、それを抑えなさいとは教えません。この、生まれながらの人間が持っている欲望のために引き起こされる罪の実例がたくさん出て、二つの実例だけ考えてみましょう。まず、アハブ王様。イスラエルの国が二つに分裂したその北王国の王様であったアハブ王様の宮殿の隣に、ナボテっていう人が、ブドウ畑を持っていたのです。アハブ王様は自分の宮殿の隣でもあるこのナボテのブドウ畑が非常に気に入って、何とかしてそれを自分のものにしたいと思い、ナボテに申し出ます。ナボテよ、あのブドウ畑を私に譲ってくれないか。ちょうど私の宮殿の隣にあるので、あれは非常に便利なのだ。もしもあなたがあれを譲ってくれるならば、もっと良いブドウ畑をお前にあげよう。それで気に入らなければ、私はお前に、それに相応のですね、代金を払うから。ところがナボテは王様に答えて、先祖から譲られたあの土地を手放すわけにはいけませんとですね、断ってしまいます。そうしますと、アハブ王様はダダッコのようにですね、もう膨れつらになりまして、宮殿に帰ると食事も喉を通らない。そして、もうベッドにですね、横たわってもう膨れつらでむくれているわけです。それを見たお妃、イザベル。どうしてそんなに不機嫌で、食事もお食べにならないんですか？実はこういうわけなんだとですね、答えますと。あなたは王様でしょ？王様であるならば、自分の好きなようにすればいいんじゃないですか？あなたのために私が、あのナボテのブドウ畑を手に入れて差し上げましょうと言ってですね、この悪妻イザベルはですね、ご主人のために一肌も二肌も脱ぐわけです。何をしたかと言いますと、すぐにナボテを逮捕しまして、そして二人の偽証人を立てて、そして証言させるのです。ナボテは神様と王様と呪う言葉を吐くのを私たちは聞きました。と、二人の偽証人が立ちましたので判決は死刑。なんと、何の罪もないナボテは石打ちの刑、石を打たれて、できるほど石で打たれて、殺されてしまったのです。さあ、もうナボテはいません。あなたの好きなように、あのブドウ畑をですね、取ったらいいでしょう。なんと、アハブ王様はそのようにして、ナボテのブドウ畑を取り、このことは神様を大いに怒らせる事件となるのですが、アハブ王様は、イザベルと組んで、第9回、偽りの罪を犯しましたし、第6回、殺人の罪を犯しましたし、第8回、盗みの罪を犯しました。しかしこれらすべての罪の始まりは第10回。あなたはあなたの隣人の家を欲しがってはならない、このむさぼりから出てきたわけです。もう一つ有名な旧約聖書の中に出てくる罪の実例はダビデの場合です。ダビデは、ある日、昼日中、宮殿の屋上を歩いてましたら、 ふっと下を見ましたら、そこに美しい女性が弱みしているのが見えた。ムラムラっとですね、感じるものがあって、ダビデは、あの女は誰かっていうと、王様、あれはあなたの部下、ウリアの妻、イザベルではありませんか。構わない。あ、ごめんなさい、その、バテシバではありませんか。構わない。あの女を連れてまいれ。そのようにして、なんとダビデ王様は、このバテシバと関係を結んで妊娠をさせます。第7回、あなたは姦淫してはならない。この罪を犯します。そしてついには、ウリアの妻を自分自身の妻にしてしまいます。第8回、盗んではならない。自分の妻にするその以前に、妊娠をしてしまったこのバテシバと自分とのこのスキャンダル、この悪いニュースが広がらないように何とか隠そうと、揉み消そうとします。そこで戦場に行っているウリアを呼び戻して、ウリア、よくお前は働いてくれた、しばらく休暇をあげよう、家に帰りなさい。いいえ、私の仲間が戦場にいるのに私が家に帰って家内と共に過ごすことはできませんと言って家に帰ろうとしない。お腹にできた赤ちゃんは夫との間にできた子供にしようとですね、企んだダビデの目論みは失敗します。そこで仕方がない。このウリアを殺すしかない。手紙を書いて、隊長に持たせて、わざわざ敵の矢に当たるようなところに戦場に突き出して、このウリアを殺してしまうのです。すなわち、偽ってはならないの、戒めを犯し、また殺してはならないの戒めを犯します。この一連の罪の行動は、彼がまずバテシェバを見染めて自分のものにしたい。そのような激しい願い、むさぼりから始まったのです。歪んだ欲望、方向違いの欲望、求めるべきでないものを欲するむさぼり、それが私たちを借り立てて様々な罪に突き進ませるものなのです。ヤコブの手紙の一章の14、15節にこうあります。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。あの人が悪い、この人が悪い、あの誘惑があったからいけない、いいえ。あなたのうちにある、私のうちにある欲望が、様々なきっかけを捉えて、それに惹かれて、罪に陥り、そしてそれが死を生み出していく。スタートは心の内から、あなたのうちにある、むさぼりの欲望だというのです。ご一緒に新約聖書の、コロサイ人への手紙の3章5節読んでみましょう。新約聖書、コロサイ3の5。新約聖書の360ページにあります。3章の5節にこうあります。ご一緒に読んでみましょう。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。はい。パウロは、むさぼりがそのまま偶像礼拝なのですと責めます。偶像。人間がその手を持って作った木や石や金属の神々。人間がこのような目に見える神々を作り、それを拝み、使えるのはなぜでしょうか。人間は自分の都合に合わせて様々な形の神々を作り上げ、ひたすらその作り上げた神々偶像によって自分の欲望を叶えさせようとするのです。人が偶像に走るのは自分の欲望、自分の願いをそのものによって叶えてもらおう。そのことのためにそれを利用しようとするのです。すなわち、むさぼりの心、自分の欲望を何とかして満たしたいっていうそのむさぼりの心が偶像を作り、偶像に走らせるっていうのです。またそれ以上に、むさぼりの心っていうのは、徹頭徹尾、自己中心的です。自分の欲望を満たすことが最優先です。 ですからパウロはフィリピ書の3章19節っていうところで、彼らの神は彼らの欲望です。古語訳の聖書では彼らの腹は彼らの神。もう腹が自分の神。自分の欲望が神様だ。まさに自分の欲望に突き動かされ、欲望に支配されてうごめくその姿は、自分自身を神とする姿だというのです。このむさぼりがそのまま偶像礼拝だ。この時代っていうのは、ひたすらこの欲望が刺激され、この欲望が膨らまされる、そういう時代です。なかなかにもうこれでいいです。もう私は何もいりません。これでもう完全に満ち足れていますと言わないのが私たち。今日私はもうこれでいいと思っていても、明日は、いや、やっぱり足りないとですね、また求め始める。ですね。そのように思わせるような、次々と魅力的な、また便利な、心ときめかすものが、次々と私たちの目の前にチラチラとしてくるのです。テレビのコマーシャル、広告、チラシ、カタログ、あのテレビのコマーシャルっていうのは本当に短い時間に15秒、30秒の間に凝縮された実に優れたあの人の心を引くように作られてるんですね。うちの子供たちがまた本当に赤ん坊だった頃、全然あの別の方を向いててもコマーシャルになるとふっとですね、コマーシャルの方を振り向くんですね。その習慣が残ってるみたいで、今でもコマーシャルになるとですね、ふっとですね、この目を引きながら私って嫌ねえなんて言ってるんですけど、本当にですね、この、私たちはそのような、私たちの心をときめかすものの大洪水の中に生かされながら欲望ばかりがこう膨らまされています。飢餓に悩んでいる子供にある方が聞きました。大きくなったら何になりたい？聞かれた子供は答えて、大きくなっても生きていたい。と答えたって言うんですね。大きくなったら何になりたいどころじゃないんです。どういう仕事に就きたい、どういう人になりたいかじゃなくして、大きくなっても生きていたい。そういったことが現実のこととは思われないような、私たちはなんだか別世界に生きているようです。その中で、私たち日本人はもう欲望、肥満症、そんな化け物のような姿を晒しながら、世界中の人たちから実はそのような姿が見られ、また非難されているわけです。エコノミックアニマル、またセックスアニマル、本当にですね、私たちは慣れっこになっているかもしれませんけども、醜い醜い日本人の姿が人々には見えているわけです。さあ、聖書は第10回を通して、あなたは貪ってはならない、この第10回は、私たちに消極的には貪りを戒め、それを否定するのですが、積極的には、私たちに何を求めているのでしょうか。それは、満ち足りるものであれ、ということを伝えているのです。満足することを学びなさい。ヘブル書の13章の5節、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。でもこんな言葉だけでは到底私たちは今持っているものでは満足できない、この貪る心を押し殺すことができない、情けない状態です。どのようにしたらこの貪りの心を殺し、満ち足りるものになれるんでしょうか。いくつかの段階を踏んで考えてみましょう。第一の段階は、新約聖書ローマ人の手紙の7章7節からを開いて考えてみましょう。新約聖書、ローマ人の手紙の7章、新約聖書の274ページです。7章の7節から少し読んでいます。お聞きください。それではどういうことになりますか？律法は罪なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪は、この戒めによって機会を捉え、 私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました。それで私には命に導くはずのこの戒めが、かえって死に導くものであることがわかりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか？絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。ずっと続くのですが、パウロはここで正直に自分の心を開きして、むさぼるなっていうこの第十回、このむさぼるなっていう戒めを知らなければ、この戒めを知らないうちには、自分の心の中にむさぼりがいくらあっても、それは当たり前のこと、本能だと考え、それを罪とは考えません。ちょっと私たちがこう、言葉を知らないときには、物事をこう考えることができない、言葉がないために。しかし、だんだんと言葉を覚えるにつれて、複雑な言葉を覚えるにつれて、私たちは複雑な考え方ができると同じように、戒めというのも、知らない間は、それに対して全然何とも感じないし、平気だし、全然これは誘惑にならない。ところが、ひとたび、むさぼりっていうことを知って、むさぼりっていうことが神の前に、その思いだけにおいてでも罪であるっていうことを知ったとき、パウロは意識したのです。自分の心の中にむさぼりの思い、心、性質がうごめいていて、これは罪だと教えられても、決してそれをやめることができない。いえ、かえって、むさぼりは罪だと知ることによって、かえって、むさぼる思いが高まってきた。不思議なことですけれども、そうなのですね。お母さんが買い物に出るときに、子供に台所に美味しい大福があるけれども、あれは今日一緒に帰ったときにみんなで食べる大福だから、決して食べちゃいけませんよと言わなきゃいいのに言ってしまうと、子供はもうそれが気になって仕方がなくなって、もう何度も戸棚のところに行っては、じっと見つめてはですね、そしてとうとう、もう我慢できなくって手を伸ばしてしまう。まあ言わなきゃいいのに、と思うんですけど。しかし神様は私たちに、言わなきゃいいのに、いいえ。神様は私たちに本当にですね、私たちがむさぼるものであることを意識させるために、むさぼってはならないという戒めをくださったのです。そしてこのことを知ったがゆえにパウロは、むさぼりを抑えることができないで、かえってその嫌なむさぼりの罪を犯してしまうということを発見しました。私は神の言葉に従いたい。このむさぼりを犯したくない。しかしパウロの心の中には別の力があって、別の原理が働いていて、自分ではしたくないむさぼりをかえってしてしまう。そしてそう、とうとうパウロはですね、7章の24節で叫ぶのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。第一段階は、実はこのことです。私たちは、むさぼりは罪です。そのことをしっかり心の中に刻み込んで、そして、自分自身の内をしっかり覗き込んで、自分が、むさぼりっていう点において、実に汚れた。神様の前に、むさぼってばかりの、そしてこの罪を自分で抑えることができない無力な自分を発見すること、そして、パウロと一緒に、ああ、私はなんと惨めな人間なのでしょうか。このむさぼりという心の思い一つ抑えることができないものです。誰がこの状態から救ってくれるでしょうかと、その絶望的な叫びに私たちを導くこと、これが実は第一段階。私たちは今まで実会をずっと17回にわたって学んできました。何のために実会を学んできたんでしょうか。これを学んで、はい。ではその実会に従ってこれから清らかな立派な生活をしましょう。 ああ、実会を学んだおかげで、私たちの生活はだいぶ立派になりました。ああ、よかった、よかった。実会はそのことのために実は学んだのではないのです。それは一つの目的ではあります。でも、まず私たちがこの塔の戒めを学ぶことによって、知らねばならないことが、ことは、私はこの神の戒め、神の標準に達し得ない。とても自分の力、自分の努力によっては、それを行い得ない惨めな汚れたどうしようもない状態のものだということを知って叫ぶこと。しかしそれでとどまらないで第二段階があります。パウロは25節でこう言います。私たちの主イエスキリストのゆえにただ神に感謝します。パウロはその激しい絶望の叫びからスタートしてイエスキリストに言ったのです。実会等の戒め、神様の掟は、第一に私たちを絶望させます。そしてそこで打ちしおれてもうダメだと落ち込むんではなくして、第二番目の目的は、自分でどうすることもできないこの自らの姿を悟らした上で、その罪から、汚れから私たちを救ってくださるイエス・キリスト、その罪のために十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストのもとに導く、ガラテヤ書では養育係。家庭教師のように、あなたを私をイエス様のもとに導いてくれるのです。ダビデも、むさぼりの罪から始まって、カインを犯し、盗みを犯し、偽り、殺人を犯しました。私たちから見ると、もうダビデはそれほどの大きな罪を犯したんだから、許されるはずがない。そう、いうような大きな罪ですが、しかし彼は、神様からその罪を指摘されたときに本当に砕かれきって、神様の前に本当にですね、打ちしおれて神様に悔い改めて祈ったのです。私は罪を犯しました。この私の罪を許しください。しかし、ダビデが悔い改めて祈ったとき、この許されるはずのない罪が許しを受けたのです。私たちが自分の罪を知って、その罪から救ってくださるイエス・キリストの前に悔い改めを持って出ていくとき、あれほどの罪も許され、これほどの罪も許されて清められるのです。そして第三段階は、私たちの心が、むさぼりの罪から解放されるその方法は、ただ、この神の許しを経験し、神様の愛に満たされて生きるっていうことです。むさぼりの思い、欲望に満たされて生きるのではなくして、神様の恵みに、神様のご愛に満たされて生きる。もっと多く、あれもこれもではなくして、神様にあって、私たちが今どれほど恵まれているか、今日の説教台に用いさせていただきました聖歌604番、数えてみよ、主の恵み。あれも足りない、これも足りない。そうつぶやきむさぼる私たちに、神様は、いいえ、イエス・キリストにあってあなたはどれほど恵まれているか、まず数えてごらんなさい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、主の玉石十字架を担いきれず沈むとき、世の楽しみ、富、知識、名が心を誘うとき、数えてみよ、主の恵み。本当に、神様にあって満たされること。神様にあって恵みを数えること。このようにして、神様にあって私たちが新しく作り変えられて、これまでと違うものを求め、違うものを願う、欲するものが変えられていく。これが、第十回が私たちに命じている生き方なのです。コロサイ書の三章、さっき開いたところですが、もう一回開いてみてください。コロサイ人への手紙の三章の、先ほど五節読みましたが、一節二節をご一緒に読んでみましょう。新約聖書360ページ。コロサイ三章、一節二節。はい。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の とともに蘇らされたものなのです。あなた方は、もはや古い生き方、古い自らに自分に死んだのです。そして今や、あなたは新しいものになりました。新しいものにされたのならば、あなた方は新しいものを求めなさい。ここでは、上にあるものを求めなさい。天にあるものを思いなさい。神様によって、イエス・キリストに出会うことによって、私たちは新しく作り変えられたもの。新しく作り変えられたものとして、ぜひとも私たちは、求めるものを変えられるもの。思うことを変えられたものにさせられる必要があります。四六時中、頭の中にあることは、もっといい車、もっといい家、もっといい洋服、もっといい生活、もっといい楽しみ、もっと楽しいレジャー。自分の生活に忙しく、自分の欲望を満たすことにひたすら心を用いているなら、聖書は、あなたは新しく作り変えられたものとして、思うものを変えなさい。上にあるものを思いなさい。私たちの人生設計を変えようというのです。この世の人々とは異なった人生設計を持つべきです。様々なコマーシャルや様々なカタログで、私たちは次はあれにしよう、次はこれにしようとですね、様々な計画を立てますが、そんな欲望をこう肥大している私たちに向かってある先生はこう言います。冷蔵庫には、その蓋のところに、飢餓で飢えている、そしてガリガリになっているアフリカの少年の写真を貼っておきなさい。そして冷蔵庫を開けるたんびに、その写真を見るようにしなさい。っていうのですね。本当に、私たちのこのような時代は、自分で努力、工夫しないと、この流れに流されてしまいます。先日、東京からお客さんがいらっしゃいまして、お食事一緒にしているときに、その方がですね、教えられたことだっていうことで、いつでも神様のことを思うように、こう教えられたって言うんです。もう身の回りにあるものすべてに御言葉を書いたり貼り付けるんですね。もう身の回りに御言葉がこう氾濫するように教えられてやってるんですね。確かに私たちも努力しないと御言葉に神様の言葉にいつでも目が止まるようにしておかなければ別のものに目が向いてしまいます。ある方は修法の毎週出てくる祈りの課題を切り取って車の運転席のところに貼ってそれを見ながら祈りつつ運転をしておられるっていうのを聞いて、ああ感謝だなとですね思いました。本当に私たちのすぐそばに祈りのリストを置いて祈るべき人たちの名前をいつも見ることができるように、また教会の祈りの課題がいつでも目に見えるところにあるように私たちは工夫しなくてはいけません。私たちの心の中に御言葉をもっと学びたい。神様がくださったこの素晴らしい宝の山をもっと掘り下げていきたい。もっと深く御言葉を知りたいっていう渇きがさらに与えられるように求めましょう。他の人々が必要としていることは何でしょうか。私にできることは何かないでしょうか。教会に今何か必要なことはないでしょうか。いつも私たちはそのようなことをまず考える。ハガイ書の中にあるように、あなた方は自分の家のことで忙しく走り回る、そのことを責めていますが、私たちは本当に自分で努力しなければ、上にあるもの、天にあるものを求め思うことはできません。そうしなければ私たちは本当に流されて、この世と同じ思い、この地上の思いに満たされて、さらにこの欲望のままに生きてしまうからです。ぜひとも、主にあって満ち足り、真に満ち足りた生活をするために、満ち足りた生活の秘訣を学んでいきたいんです。最後に、英語で、ジョイっていう言葉。まあ、レラン先生のジョイちゃんの名前ですけど、このジョイっていうのは本当に素敵な綴りです。喜びという意味ですが、J-O-Y。まさにこの順序が大切ですね。 一番最初は J です。これはジーザス、イエス様の J です。聖書は神の国と神の義をまず第一にしなさい。本当にですね、私たちが神様が求めていることは何でしょうか？神様の御心は一体何なんでしょうか？いつでも私たちのまず最初に考えることはイエス様のこと、イエス様の願い、イエス様だったら何をしたでしょうか？第二番目に私たちが考えるべきことは JOY の O です。Others、他の人たち。自分ではなくして他の人たち。何か求めているものはないでしょうか？何か私にできることはないでしょうか？いつでも他の人たちの必要を考えるように。そして第三番目に Why、Yourself、あなた自身、自分自身のことです。最後に自分自身のことを持ってくるわけです。この順序が私たちの本当の喜び、ジョイをもたらすものです。そしてそれが私たちに本当の満ち足りた生活を与えてくれる生き方なのです。今日、第10回を通して私たち一人一人が貪るものであることを本当に示されながら、主の前に私は貪るものです。欲望の塊です。どうかこんな私を憐れんでください。どうか清めて、私を作り変えて、満ち足りることを私に学ばせてください。パウロが、私はどんな境遇にあっても、満ち足りることを学びました。これは学ぶべきことです。分かったから、今日からできるっていうことではないでしょう。しかし、ぜひともこのことを心に覚えつつ、このレッスンを今日また学んでいきましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。